恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ジョイフルマムの素敵な賛美をまた久しぶりに聞くことができて感謝です。ただ一つ神ふさふさっていうのがなんとなく当てつけ気味に聞こえましたが、でもとても素敵です。誰でも何がしか自分を変えたいと願っているものです。もっと明るくなりたい、もっと強くなりたい、自分の性格を変えたい、人とうまく付き合えるようにしたい、人ともっと上手に話せるようになりたい、仕事がもっと上手にこなせるようになりたい、成績をアップしたい、体重を減らしたい、髪の毛を増やしたいいろんなそんな自分を変えたいっていう願いが誰も持っていると思います。しばらく前のこと、家内のお買い物でお供で行った時のこと、化粧品売り場のところに男性用の吹きつければ髪の毛が増量したように見えると夢のような歌い文句が書かれ、なんとそこにどうぞお試しくださいと試供品が置いてありましたので、使わない手はないとしっかり頭に吹きつけました。黒々と若返った頭を自慢しようと家内に見せると、惚れ惚れとして見直してくれるかと思った奥方がプッと吹き出すと、早く頭を洗ってらっしゃいと叱られました。慌てて洗面所に行きまして眺めてみますと、頭髪ではなくて頭皮に黒々とした横線が3本マジックで描いたように引かれていました。もはや私には手遅れだったわけです。自分を変えるっていうのはなかなかに難しいことです。今日はご一緒に聖書から弱いものなのに強くされ、このテーマで学びたいのです。ヘブル人への手紙が次第に終わりに近づいてきました。聖書が書かれた時代、今のように紙がふんだんにあるわけではありません。パピルスと言われるナイル川に生えている葦の茎を取って、そしてそれで作った、ペーパーの元言葉の元になっているパピルスか、羊皮紙、羊の皮をなめして作られる、そういうものに書くわけです。ですから書くためにはもう最初から一つのスペースが決まっているのです。私たちのように何枚も何枚もふんだんに使うようなことはできませんので、もう限られたスペースの中に書かないとおかしなことになってしまうのです。そろそろ残りのスペースが少なくなってきたのでしょう。ヘブル書11章に入って信仰の勇者たちの一人一人を取り上げて話を進めてきました著者が、まだまだ上げたい信仰の先輩たちはたくさん残っているんですが、ピッチを上げねばならないのです。32節、これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。もう名前だけをずらーっと並べて、33節34節では信仰によってどんなことをしたか項目だけが並べられます。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。これが一体誰のことを指しているのか、ぜひご自分で 聖書をもう一回繰りながら、これは誰のこと、これは誰のことと当てはめてみると、興味深い聖書の学びになるかもしれませんが。さあ、ここに挙げられた信仰の勇者たちのリスト。また、その前にずっと見てきました信仰の勇者たちの歩みを振り返ると、彼らは決して人間的に欠点のない、行いにおいて失敗がないという、そういう存在ではなかったことを私たちは知っています。信仰の父と呼ばれたアブラハムにも、これがアブラハムと言いたくなるようなとんでもない失敗や不信仰な言葉や態度を見ることができます。今日の箇所で取り上げられている人々もそうです。ギデオン、あのホテルなんかに行くとギデオン教会の想定による聖書が置いてありますけれども、その名前の元になったギデオン、彼は神様から突然勇者よと呼びかけられるのです。私はそのギデオンに勇者よと呼びかけた、それは神様の皮肉のようにしか聞こえないのです。ギデオンは決して勇者と呼ばれるような、そんな存在ではありませんでした。そう呼びかけられたとき、彼は逆舟の中に隠れて、頭を小さくしてガタガタ震えながら、小麦の穂を叩いて脱穀している、そういう作業の真ん中。彼はビクビク者の臆病者なのです。次に挙げられたバラク。彼は非常に煮え切らない、優柔不断なところのある男です。サムソン。彼も軽率な態度、行動が目立ちます。そして致命的だったのは女性の涙に弱いというところでした。エフタ。彼も軽率な言葉によって取り返しのつかない事態を引き起こしてしまいました。もう中身に入ってしまうと抜け出せなくなるので、エフタ、彼はおっちょこちょいです。ダビデ、立派な信仰者、そして立派な王様に上り詰めた人物ですが、彼が持っていたのは性的な弱さです。とんでもないことをしでかしてしまいます。サムエル、この偉大な預言者にも弱さがありました。みんな何がしか弱さ、欠点、失敗、汚点と見られるようなスキャンダルを抱えていたのです。私たちもみんな同じです。正直に自分の内側、自分の歩いてきた道を点検すれば、さまざまな欠点や弱点や汚点が見出せることでしょう。しかし自分には甘くて他人には厳しい私たちは、自分のことは棚にあげておいて、人の欠点や弱点や汚点を見つけると鬼の首でも取ったかのように騒ぐのです。責め立てるのです。批判するのです。あいつはダメだ、あいつは見込みがない、あいつはおしまいだ。しかし神様は違います。神様の目から見ればみんな欠点だらけ、失敗だらけ、汚点だらけ、弱さだらけの私たちにもかかわらず、そんな私たちに向けて、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると呼びかけ、そのように取り扱ってくださるのです。クリスチャンになれば、すべての問題は解決し、すべての問題は消えてなくなり、問題を抱えているというのは、それは不信仰だから、そうなんでしょうか。いいえ、それは嘘です。いいえ、それは偽りです。クリスチャンになれば、問題がなくなるどころか、クリスチャンになったということで、今まで経験しなかった新たな問題が発生し、新たな障害にぶつかることになるでしょう。私たちクリスチャンに問題はつきもの、 困難つきものなのです。パウロはですから第二コリントの4章8節9節でこう言い切ります。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。ここにパウロは二つの現実を私たちの前に見せるのです。パウロの見えている現実はどうかというと四方八方から苦しめられています。途方に暮れています。迫害されています。倒されています。これがパウロの姿。あのピリピ書4章4節であなた方は主にあって喜びなさい、もう一度言います喜びなさいと言ったパウロが途方に暮れている姿を想像できますか。途方に暮れているパウロ、何もする気力がなくなってもうただ呆然としているパウロの姿を想像できるでしょうか。しかしパウロは幾度もそのような状況に陥ったのです。しかしです、それは一方の現実です。しかしもう一方の現実、どんなに苦しめられ眠れない夜を過ごしひどく傷つけられ何も手につかない状態に陥り、誰もがもうパウロはおしまいだ、もはやこれまでに違いないと、そんな状況の中にあってどっこいパウロは決して絶望することがないのです。彼はこう言います。窮することはありません。行き詰まることはありません。見捨てられることはありません。滅びません。高らかに宣言するのです。さまざまな問題、悩み、失敗、弱さの中を私たちは通らされ、それらを持って生かされていますが、私たちを最も苦しめるものの一つは劣等感かもしれません。私自身この劣等感でずっと悩んでいました。自分に関わる全てが嫌で嫌いで、いつも自分を見てはため息をつき、自分の環境を見てはため息をつき、自分の将来失望ばかりしていました。劣等感のややこしいことは、その裏返しが優越感であるということです。劣等感に捉えられると自分の欠点や弱点、失敗を受け入れることができません。自分自身の弱さを欠点を自分で許すことができません。それを自分のマイナス、それを自分の傷としていつも意識していますので、心に余裕がありません。そしてそんな中で自分が持っていないものを他人が持っていると妬ましく、またそれが許すことができないために、なぜか劣等感に陥っていると人に対して攻撃的になります。また人に対して皮肉たっぷりの態度しか取れなくなってしまったりします。ですから劣等感にとらわれると他の人たちと豊かな人間関係を築くことができなくなってしまうのです。ではクリスチャンになれば自動的に劣等感から解放されるかというと、残念ながらそう簡単ではないのです。クリスチャンになっても劣等感が神様との関係を絶縁体のように妨げて、何を聞かされても何かをするように促されても、私はダメです、私は無理です、私にはそんな資格はありません、ダメな理由はいくらでも見つけることができますので、いつも何を聞いても何を促されてもびくともしません、手でも動きません。ですから 私たちが劣等感を抱えている間は、神様に豊かに用いていただくことができないのです。そんな劣等感にとらわれてしまった人物の一人が、もうすでに取り上げてきたんですけども、もう一度今日登場していただくモーセです。モーセは、イスラエル人でありながら、エジプトの王様パロ、ファラオの王女の子供として育てられました。しかしある時、同胞のイスラエル人がエジプト人に撃たれているのを見て、そのエジプト人を殺してしまいました。その結果、彼は逃亡の身となります。アラノへと逃げ出します。そこで彼は羊飼いとして40年間を過ごしました。アラノで過ごした40年間のうちに、彼は劣等感にとらわれてしまうのです。ところが、そんなモーセに神様が現れて、さあモーセ、立ち上がれ、私が共にいる、私があなたを助けるから、私があなたを使わすからと語りかけたのですが、劣等感にとらわれたモーセは、ダメです。無理です。そんなことはできません。誰も私なんかの言うことを聞くはずがありません。そんな力は私にありません。私は言葉の人ではありません。私は口が重く、舌が重いのです。ああ、主よ、どうぞ誰か他の人を使わせてください。神様がなだめすかすように、モーセに次々と約束をするんですけども、彼は理由を見つけては逃げよう、逃げ出そうとするのです。ついに神様は、そんなモーセを怒ります。誰があなたに口を与えたか、誰があなたに耳を与えたか、私ではないか、私が共にいて、私が言葉を与えるのだ。劣等感を抱くと、それはあくまでも自分自身を見ているのです。あくまでも他人を見て自分と比べているのです。劣等感にとらわれると、私たちは神様を見ることを忘れてしまっている。私たちが自分を見つめ他人と比べている間は何もできません。しかしです、神様は忍耐強く、私を見なさい、私に頼りなさい、私が共にいます、私が責任を取ります、必要な言葉は私が与えます、あなたを私が作り変えてあげます。神様は忍耐強く語りかけ、働きかけてくださいます。出エジプト記の3章と4章、ぜひ今日、後で、ゆっくりとそのところをですね、見てほしいのです。神様とモーセとのやりとりです。押し問答です。それは素晴らしい私たちへのメッセージです。劣等感がいかに強力にモーセにこびりついていたか、そしてそれは神様でさえも剥ぎ取るのにいかに困難であるかがよく見えます。なぜ劣等感はそんなに強力に私たちにこびりついているのか、それは実は劣等感は悪魔が用いる強力な武器だからです。悪魔は私たちに語りかけ、訴えます。悪魔、その言葉の意味は訴えるもの。お前はあんなことをしたじゃないか。だからもうダメだ。お前には才能がないからダメだ。お前は話し下手だからダメだ。お前は学歴がないからダメだ。容姿が優れないからダメだ。お前にはもう将来がない。次から次へと悪魔は私たちに偽りを吹き込んできます。悪魔はまた別名、偽りの父とも呼ばれているゆえんです。もしもあなたが悪魔の偽りを信じて劣等感の中に沈んで、私はこんな弱さを、こんな問題を抱えているから、こんな汚点があるから、私はもうダメだとへたり込んでいるなら、ぜひそれは悪魔の偽りだと今日知ってほしいのです。そして神様の言葉を握りしめて、 神様を見上げていただきたいのです。悪魔の偽りを私たちが受け入れ信じている以上は、私たちは臆する霊に取り憑かれてしまいます。臆する霊、臆病の霊に取り憑かれると全てに自信が持てません。足が前に出ません。不安と失望の中に沈んでしまいます。しかし神様の言葉を私たちが受け入れ、神様を見上げるとき、私たちには平安が与えられ、将来と希望が開けてくるのです。モーセがついに神様との押し問答に負けて、主の言葉を受け入れ、神様に従って歩み出したとき、どうでしょう。モーセの中に作っていた劣等感は消えてしまいました。そしてそれだけではなくて、劣等感は消えて、モーセは誰よりも謙遜なものとされたのです。民数記の12章3節にこうあります。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。劣等感と謙遜、ちょっと見には似ています。しかし似ていますが、全く対照的、正反対です。モーセは劣等感の底なし沼から救い出されて、誰よりも謙遜な人にされました。謙遜な人は自分の弱さや自分の欠点や自分の足りなさ、失敗を深く知りながら、だからこそその弱さの中から神様を見上げ、神様により頼むのです。ですから謙遜な人は神様から大いに用いられます。そして謙遜な人はどれだけ豊かに神様に用いられても誇ることがありません。その力はすべて神様から来たことを知っていますので、栄光を主に来たすのです。劣等感にとらわれていると、自分の弱さや欠点はマイナスとして受け止められ、傷として痛みをいつも感じていますから、少しでもその傷に触れる人は大変な逆襲を受けることになります。劣等感の中にいる人は、その人の周りはいつもピリピリとした雰囲気が、空気が漂い、よろば切るぞという、そういう雰囲気を醸し出してしまうのです。しかし謙遜な人はその弱さや欠点、失敗までも主により頼み、主に触れ、主に出会うきっかけに用いられていることを知っていますので、明けっぴろげです。自分の弱さを笑い、自分の失敗を笑うことができます。あるデパートの店員さんが顔に大きなあざを持っていたそうです。一人の心ないお客さんが店員さんのそのあざを見て、あなたの顔についているそれは何か傷ですか、あざですかって聞いたそうです。他の店員さんや周りにいる人たちはみんなびっくりして、とんでもないことをずけずけと聞く心ない人だと思って、その人がどう答えるかと息を呑んでいましたら、ニコニコしながらそのお客さんに答えたそうです。これですか、これは私のとっても大切なアクセサリーなんですと答えたというのです。本当に自分の弱さ、自分の欠点と見られるところを明けっぴろげに、そしてそれを笑うことができたら、それは何という強さでしょう。それはあのパウロのトゲの話にはっきりと示されています。パウロの肉体に与えられたトゲです。それが一体何を指しているのか明確ではありませんが、非常に厳しい辛い問題だったようです。マラリアの後遺症だとか、目の大きな病だとか、 一番とんでもない説はパウロの奥さんだとか。パウロはそのトゲがつらくてつらくて、神様にこのトゲを取ってください、必死で祈り続けました。断食をして祈りました。このトゲさえ取り去られれば、私はもっと力いっぱい、もっと自由に人々の前に出て福音が語られるのに、このトゲがあるためにとパウロは思って、取り去ってくださいと祈ったのです。他の人の病を祈りによって癒すことができたパウロ、自分のトゲを取ってくださいと祈ったとき、なんと神様はその祈りに応えられませんでした。パウロの願ったようには聞かれませんでした。主の御心は別にあったというのです。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからですと言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。第二コリント12章9節10節、何度読んでも本当に恵まれる、励まされる、心癒される言葉です。パウロにとって、嫌だ嫌だ、なんとかこの棘を取り去ってしまいたいと思っていた、願っていた、実はその棘が、実は主の恵みを受けるための尊い管として、道具として用いられていることを知って、逆にその棘を誇り、大いに喜ぶことができるように変えられたというのです。あなたの棘は何でしょう。あなたが心に感じている劣等感の原因になっているその問題は何でしょう。ぜひご自分で、私のトゲって何だろう、私が痛みを感じているトゲって何だろうと、ぜひ思い出してほしい、気づいてほしいのです。しかし私たちのトゲはみんな違うでしょうが、しかしそのトゲの部分で主と触れ合い、主の恵みがそのトゲの部分を伝わって流れてくるのです。そして、ああ私にこのトゲが与えられていることを主に感謝しよう、このトゲを誇ろう、喜ぼう、その時です。その時私たちも今日の主題、弱いものなのに強くされるという素晴らしい恵みを経験できるのです。弱いものなのに強くされる。弱さが消えてなくなるわけではありません。弱さはそのまんま残っているのです。弱いものであり続けているのに、にもかかわらず弱さを持ちつつ強くされる。これこそが主が私たちになしてくださる驚くべき恵みの御業です。劣等感の底なし沼から今日ぜひ主の手につかまって脱出させていただきましょう。それを自分の中にしっかりと秘密のように隠していないで、神様の前に、神様、人には隠していますけど、私の劣等感はこれです、これです、これです、私のトゲはこれです、これですと人に言わなくていいです。主の前に具体的にそれをはっきりと言いましょう。そして、でもこのトゲ、この劣等感の原因となっているこのところで、あなたが触れてくださること感謝します。あなたの恵みがそこから、あなたの愛が、あなたの力がそこから私に流れてくることを御言葉で知りましたので、今日私はそれをあなたの前に披歴して、主の恵みを、主の力を、主の恵みを待ち望みますと、ぜひ主の前にありのまんま出たいと思うのです。イエス様は決して、あなたがなんだお前はそんなことで悩んでるのか、 そんなバカバカしいことと決しておっしゃらないのです。あなたのことをバカにしたり、愛想つかしたりせず、優しく取り扱い、そう、つらかったね、苦しかったね、寂しかったね、でももう大丈夫だよ。そんなあなたの弱さも欠点も、あなたの汚点も弱点も全部ひっくるめて、ありのまんまのあなたを私は愛しているよ。あなたをかけがえのない存在として大切に思っているんだよ。さあ、私のもとにいらっしゃいと主は招いてくださっているのです。弱いものなのに強くされる。今日この言葉を心に刻み込んで新しい歩みに踏み出しましょう。お祈りします。天のお父様、今私たちの前にあなたご自身が私たち一人一人の前に立っておられることを知っています。あなたの目は私たちの心の底まで、隠しているすべての部分まで見ておられます。あなたの前に隠すことは何もできません。私たちが破れだらけ、欠けだらけ、傷だらけ、人には隠しながら片隅で震えながら、自分を責めながら、暗い中で自分を蔑んでいる、そんな姿をあなたはご存知です。どうぞ私たちの劣等感の一つ一つに私たち気づかせてください。触れられると痛いその傷が一体何であるのかを私たちに教えてください。そしてどうぞ、私はダメです、私はできません、私なんかと、あなたの語りかけにいつも逃げ回っているその原因が自分の内にある弱さ、劣等感であることを知らせてください。あなたがモーセを忍耐強く取り扱われたように、あなたも私たちのその劣等感と向き合ってくださっていること、そして私を見なさい、私に頼りなさい、私に全部を任せなさい、私に信頼しなさいと招いてくださるあなたの招きに応えて、今日破れのまんま、どうしようもないまんま、影だらけ、欠点だらけ、汚いまんま、あなたの前に出て、あなたの本当に優しい恵みのご愛の取り扱いを受け、どうぞパウロのようにその棘を誇ることができますように、自分の弱さを笑うことができますように、自分の失敗を明けっぴろげに言うことができる、どうぞそんなものに変えてくださるように、そしてただあなたのご栄光、あなたの素晴らしさを語り伝えることができるものに私たちを用いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。